聖書を拝読いたします。マタイによる福音書28章16節から20節までです。新約聖書60ページです。マタイによる福音書28章16節から20節まで。さて11人の弟子たちはイエスが指示しておられた山に登った。そしてイエスに会いひれ伏した。しかし疑う者もいた。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は言って弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。世の終わりまでいつも共にと題して、獅子と久子先生からメッセージを伺います。
ただいま、マタイによる福音書28章16節から20節をご一緒にお聞きしました。16節をもう一度読みします。さて、11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示しておかれた山に登った。11人の弟子たちとは誰のことでしょうか。もちろん、主イエスによって選ばれ、その地上のご生涯の間、共に行動し、主と最も親しかった十二弟子、使徒と呼ばれる人たちです。十二人が十一人になっているのは、イスカリオテのユダが主を裏切り、その悔い改める機会はその後持たずに自死してしまったからです。残りの十一人の弟子たち、彼らもまた、主を裏切ってしまった人たちです。兵士たちに捕らえられた主を置いて、それぞれ身を隠してしまいます。かろうじて大祭司の屋敷の中庭までついていったペトロ。あなたもあの人の仲間だと言われると、そんな人は知らないと口にしてしまい、3度も主を否定して弟子であることをやめてしまった。なんとも恥ずかしい姿を多くの人に見られてしまった経験をしています。最初の弟子たちは完璧ではなかった。それどころか恥ずかしい失敗をして、穴があったら入りたいような思いをしていた人たちでした。心に深い傷を負った弟子たち、自分で自分に失望してしまい、やけになってしまってもおかしくないような弟子たちを、それでもなお見捨てない方がおられました。十字架におかかりになりよみがえられた主は弟子たちにこう伝言なさいます。二人の女性たちに告げられた言葉、28章の7節です。それから急いで行って弟子たちにこう告げなさい。あの方は死者の中から復活された。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれる。そこでお目にかかれる。また十節、イエスは言われた。恐れることはない。行って私の兄弟たちにガリラヤへ行くように言いなさい。そこで私に会うことになる。主イエスの弟子とされたのに、弟子として生きることに失敗してしまった弟子たちに、私の兄弟と呼びかけておられます。かつて祈りを持って十二弟子をお選びになった主は、罪の中にある弟子たちをご自分の家族 としてお考えくださっています。弟子たちが罪許されて新しい出発をすることを願ってくださっています。決して絶えない主の慈しみ、決して尽きない主の憐れみが弟子たちに注がれています。その主に励まされ背中を押されるようにして弟子たちはガリラヤへと向かいます。あなたがあなた自身を諦めても私はあなたを諦めない。主の愛は弟子たち一人一人をご自身につなぎ止めていてくださいます。そうして彼らはガリラヤへと向かいます。主がそこへ行け、そこで会おうと約束してくださったからです。かつて多くの弟子たちがそこで招かれ、そこから最初の活動を始めた地、主の弟子としての出発の地、そこからもう一度始めるためです。そして山へ行くことも指示されます。イエスが指示しておかれた山に彼らは登ります。マタイによる福音書において、また聖書全体においても、山は特別な場所のようです。主イエスの説教は山の上で語られましたし、そのお姿が神の子として光り輝いたのは山の上でのことでした。モーセが神から十戒、十の言葉を授けられたのはシナイという山においてでした。神の御業が始められる場所、山へ弟子たちは登ります。主イエスの約束を聞かされて信じて主にお会いするために出かけました。お約束の通り、主はガリラヤの山におられて、弟子たちは主にお会いして礼拝したとあります。17節です。そしてイエスに会いひれ伏した。しかし疑う者もいた。再会と言っていいと思いますけれども、この時弟子たちがお会いしたのは、よみがえられて復活の体をお持ちになった主でした。主にひれ伏したとあります。9節のところでは、女性たちが主からおはようと声をかけられて、主にひれ伏したとありました。全く同じ言葉が使われて、弟子たち、女性の弟子たちと同じく、11人の弟子たちも主を礼拝しました。ここに弟子の集まり、教会がシエスキリストを礼拝するひれ伏す姿もまた表されています。けれども、何より驚かされるのは、しかし疑う者もいたという一言です。これは一体どういうことでしょうか。11人の弟子たちの中に、何人かは復活を信じ、何人かは疑っていたということでしょうか。11人は、よみがえられた主を礼拝したのだけれども、そのうちの何人かの心には疑いの心が宿っていた。こう考え理解することは可能で、そのように、記す人もいます。けれども元の文は、しかし彼らは疑ったというふうに訳すこともできるものです。疑うという言葉は、二重に心が向かうという意味の言葉です。二心ということでしょうか。心が分かれてしまう。この場合、弟子たちの心が信じる思いと疑う思い、双方に分かれていたということではないかというふうに、そう理解することも可能だと思います。弟子たちはよみがえられた主とお会いして、その喜びに満たされながら、また礼拝する民とされながら、なおよみがえりの出来事を、また主イエスを疑う思いを持っていたのかもしれません。 4つの福音書はどれも信じることのできないでいる弟子たちの姿を描いています。ヨハネによる福音書は特にトマスの姿、あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ決して信じないと断言したエピソードが記されています。福音書はよみがえられた主を前にして、その主とお会いしているにもかかわらず信じることのできなかった心に信仰と不信仰とを宿したままである弟子たちの姿を描いています。そしてその弟子たちによみがえりの主が親しく語りかけてくださると記されています。11人の弟子たちの姿は教会の姿、すなわち私たちの姿を表していると言われます。私たちは自分たちのことを考えれば心が2つの思いに分かれてしまうということがあるとに思い当たります。いつも変わらず信仰生活ができている、教会の礼拝をお捧げしている、祈っている、その一方で行き詰まった人間関係、うまくコミュニケーションを取れないあの人この人のこと、思うようにならない仕事のこと、健康のこと、家族のこと、経済的な不安のこと、また死のこと、不安で心配で心がいっぱいになります。よみがえられた主に目の前でお会いしてもなお疑いの心から逃れられない弟子たちの姿はまさしく私たちの姿を表しています。そしてしかしそのような弟子たちに、また私たちに主が近寄ってきてくださる、聖書はそう語ります。18節です。イエスは近寄ってきて言われた。主は私たちに近づいてきてくださいます。そばにおいでくださいます。そして御言葉を語りかけてくださいます。憐れみ深い主のお姿を見るとき、すぐに愛を失って愛することをやめてしまう自分自身の姿にも気づかされます。自分にも隣人にも日頃接している家族、同僚、上司、友人、知人、その一人一人に主が近寄ってきてくださり語りかけてくださる、すべての人に愛を向けてくださっている、すべての人に罪の許しを与えてくださる、すべての人に注がれる主の愛も思い起こすことができます。近寄ってこられた主が弟子たちに語ってくださったのは、あなた方を通して世界中のすべての人に福音が伝わっていくのだということでした。弟子たちに近寄ってこられ御言葉を語ってくださる主は弟子たちに一つの使命をお与えになります。あなたが働く、あなたが伝える、あなたたちが務めを担う、主はそう言われます。18節の鍵括弧からお読みします。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は言ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。復活された主は天と地の一切の権能を授かっていると言われます。天と地という言い方で宇宙を示しています。およそ考えられる限りのありとあらゆるすべての権能、権威、支配権、権力、すべてをお持ちだということです。エフェソの信徒への手紙1章20節がそのことを言い表しています。 エフェソの信徒への手紙1章20節、新約聖書の353ページです。新約聖書353ページ、エフェソの信徒への手紙1章20節、神はこの力をキリストに働かせて、キリストを死者の中から復活させ、天においてご自分の右の座につかせ、すべての支配、権威、勢力、主権の上に置き、今の世ばかりでなく来たるべき世にも唱えられるあらゆる名の上に置かれました。天と地の一切の権能を授かっている、だからと続きます。で、この19節の元の文では、ただ一つ命令形の動詞が使われています。弟子とせよ、これだけです。19節20節1文目の言ってとか、洗礼を授けや、教えなさいというのはすべて分詞の形なので、あなた方は言って洗礼を授けて、私が命じたことを守るように教えて、すべての民を弟子とせよとなります。シエスがここで命じておられるのは、第一にすべての民を弟子とせよということになります。11人の弟子たちは復活された主から、すべての民を、世界中のすべての人々を弟子とするように命じられました。弟子たちはガリラヤからエルサレムへと移動しましたが、その他の地域に足を運んだことがあったでしょうか。世界のすべての人々を弟子とせよというご命令の世界というものについて、彼らはどのくらい、すべての民ということを彼らはどれぐらい知っていたのでしょうか。また彼らは決して信仰において揺るぎない人間ではなく、いろいろな賭け、信仰上の弱さも抱えていました。そういう彼らは主のこのご命令に従うことができるでしょうか。けれども彼らは彼らとして、つまり主を信じる群れとして務めをいただいたのでした。例えばペトロだけがとか、誰か一人がこのご命令をいただいたのではありませんでした。弟子たちの群れ、教会がこの務めをいただきました。弟子たちの何人かは遠く外国へ行って宣教し、人々を弟子とする働きに加わって殉教したというふうに言われています。それは彼らが主を信じる群れ、呼び集められた神の民である教会から送り出され、教会から使わされて可能になったことでした。すべての民を弟子にせよ、今このご命令は私たちに、私たちの教会に、山梨の日本の世界中に建てられている教会、主の民の群れに与えられています。主によって集められたすべての人がこのご命令に従うよう、よみがえられた主から促されています。私たちがどのようにしてすべての民を弟子とするのか、主が3つの言葉で説明しておられます。言って、洗礼を授け、命じていたことを教えるようにという言葉です。あなたたちは行きなさい、この言葉には教会が自分のことだけに心を配るのではなく、他者に目を向けて出ていくようにというメッセージがあります。パウロは、何とかして幾人かを救うために私はどんなことでもすると語りました。私たちがこの教会の群れの中で交わりを与えられ、教会生活を共に過ごしているのは、 私たちを通して私たちと出会う人たちに神の愛を伝えさせようと主が招いておられるからです。私たちの日常生活の一コマ一コマが伝道になっていると言えると思います。洗礼を授けて弟子とせよとも語られます。父と子と聖霊、三位一体の神による洗礼、私たちもこの洗礼を授けられ、また授けて教会の群れに加えられています。洗礼は三位一体の神と私たちとを結びつけるものです。すべての罪を御子によって許され、新しい命をいただき、神が私たちのうちに宿ってくださり、新しい人とされる恵みに預かる儀式です。教会の群れの中で結び合わされて生きるよう、洗礼を授けてすべての人を弟子とするよう私たちは招かれています。またその私たちにとって教えを守ることが極めて大切なことだと示されます。20節に、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさいとあります。主が教えてくださったことを教会は教えるように、福音書は主の教えを大事にしていて、特にマタイによる福音書は三条の説教をはじめとする主の教えの言葉を記しています。主の教えを守って弟子とされる、御言葉に聞き、それに従って弟子として生きる、教会がそのように教えるようにと主から語りかけられています。このマタイによる福音書の最後の言葉は20節の、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるです。元の文は、そして見よ、私、この私があなた方と共にいる、いつも片時も離れることなく、ずっと必ず共にいる。これはクリスマスの時、天使がヨセフに伝えていたことでした。マリアは男の子を産む。この子は自分の民を罪から救う。その名はインマヌエル。神は我々と共におられるという意味である。私たちが生きている今も、死を迎える時も、困難や苦しみに直面する時も、インマヌエル、主が共におられます。私たちのうちに主が宿ってくださって、私たちを主の弟子として生きるよう導いてくださいます。罪の許しを与え、新しい命を与え、新しく弟子として生きるように。私たちの生活は、また教会の歩みは、いつまでも共にいると言ってくださるよみがえりの主に伴われている、そのことを御言葉から聞くことができます。いつまでも主と共に歩んでいく幸いをこの朝もご一緒に味わい、賛美したいと願います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる神様、皆をあがめて賛美いたします。10月の第一の主の日を迎えて、ご一緒に早朝礼拝をお捧げする幸いに預からせていただき、感謝いたします。罪許され、新しい命をいただいた私たちです。インマヌエルの主が私たちに伴ってくださる約束をいただいています。御言葉に聞きつつ、よみがえりの主に いつまでも共にいると言ってくださるよみがえりの主に従って歩んでいくことができますように、地上の生涯の終わりにもなお主が共にいてくださる、その約束にすべてをお委ねすることができますように、すべてを御手にお委ねし、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。